はいはい、しあちゃん放送局ではカナダ在住の関西ギャルがセルフラブをベースとした日常生活の中での気づきとか発見をシェアしていくで、インスタグラムの発信で伝えきれてなかったトピックスなどもここではディープにお届けするで、インスタグラムのプロフィールは概要欄に貼っておくので、もっとうちのことを知りたいなと思う人はぜひぜひ覗いてみてね。それでは、いってらっしゃい。はい、エピソード1は何しようかなっていろいろ考えたんやけど、やっぱり最初は自己紹介からの方がいいかなと思ってセルフイントロダクションにしようと思います。っていうのも、まあ、インスタから来てくれた人がな、ほとんどやと思う。マジでありがとう。まあ、インスタからポッドキャストまで飛んでくるってことは、さすがにうちのことめっちゃ好きやろ。ありがとう。受け取っとくな、愛をちゃんと。でも、ワンチャン、ポッドキャストで、初めましての人もいるかもしれんから、やっぱり自己紹介って大事かなと思って。やし、なんかSiri反応したんやけど、いい加減にしてよ。やし、やっぱりさ、インスタで普段話してないこととかも、うちあんまり自己紹介とかしたことないから、ここでよりうちのことを知ってくれたら、もっともっと投稿を読んだ時に深みが出るかなと思ったので、今日はうちの性格とか、これまで人生どういうことしてきたのとか、あと単純に好きなものとか、自分のマインドセットとか、そういうことについて話していけたらいいかなみたいな。でもまあ最初やからそんな長くてもさ、あれかなと思うから、まあ目標は18分とか15分以内に終わらせたらいいかなと思います。イエイ。そうね、軽く自己紹介をすると、うちは今カナダの大学に通ってる大学生で、でも日本の大学にも所属していて、っていうのは交換留学生として今カナダに来てるっていう感じだよな。だからもうちょっとしたら日本の大学に帰ります。2023年の、4月末か5月の頭くらいには日本の学校に帰って、最後の1年間日本の大学で過ごして卒業するっていう形になってます。で、カナダでは寮生活をしてて、もうほんまに隣とか前に人がいるみたいな、なんかそういう生活を送ってます。そう、なんでそのカナダの留学を来たかって言ったら、日本の大学、うちの通ってる日本の大学では、そのジェンダー研究があんまりされてないのね。でもじゃあどうしてもなんか国際関係を勉強していくうちに、もうジェンダーの勉強めっちゃしたいわと思うようになって、でじゃあジェンダー研究がしっかりしてる大学に行こうじゃないかっていうので、あと英語力ももうちょっと伸びたらいいなと思って、留学行こうかなと思って選びました。そうそう、英語力は高校からずっと英語の勉強をしてて、英語に特化した学校にいてたから、留学もこれが初めてじゃないねんけど、でもどうしても日常会話はな、結構話せるようになったし、こう聞き取れるけど、こうアカデミックな英語っていうのはやっぱりまだまだやなと思ったから、実際大学で現地の学生と同じように授業を受けるっていう風な選択をしました。めちゃくちゃきつい、めちゃくちゃきつい、マジで。ほんまに思ったよりきつかった。でもやっぱりジェンダーのクラスをね、めっちゃ取ってるんやけど、めちゃくちゃ面白い。日本の大学だと、まあ、ジェンダーのさ、クラス 2,3 個くらいしかないんだけど、こっちだったらめちゃくちゃ種類も豊富で、いろんな角度からジェンダーのこと学べるから、めっちゃ面白くて、でまたこれも今度のなんかまた次のエピソードか、まあ、次のエピソードで話そうとは思ってんねんけど、やっぱジェンダー問題とかってすっごいセルフラブと密接に関わってるんよね。マジで関わってる。そうそう、だからやっぱり面白いやってて、またちょっと待って、変な話長引いてるよな。 OK、 ここまでにしとこう、現在の生活については。OK、 じゃあ過去はどういうことをしてきたかっていう話をしようかな。日本におった時はもうほんまに普通の大学生って感じ。ただうちの場合は特待生として入ってたから、大学に必ず80点以上を毎回どの科目でも取らなあかんくて、もしじゃ例えば60点取っちゃったら、その分他の科目で補って平均を80にしないといけないみたいな感じで、なんじゃないと授業料を免除していただいてないけど、それが無効になるよっていうのがあったから、 やっぱ留学ってお金かかるやん。だから留学行きたかったから、あの授業料免除は絶対欲しかったから、あの平均80になるようにめっちゃ勉強してた。めっちゃってほどでもないねんけどな、うん、でもまあしんどかった。みんな特待生の友達結構おんねんけど、ヒーヒー言いながらやでな。でまあ1、2年生の頃はずっとコロナであんまり学校がなかったから、オンラインばっかりやったからそんなに活発に動かれへんかったけど、まあ、2年生の後半ぐらいからは活発に動けるようになって、インターンもその大阪のなんか交流センターみたいなところでインターンに行って、国際系の、そうそう、で現なんていうの、在日してる外国人の人に日本語を教えるみたいなインターンをやったりとか、あとはね塾のバイトをずっと、もうほんまにカナダ来るギリギリまでやってました。もうの塾のバイトは結構何個かバイトしたことあるんだけど、やっぱ塾のバイトが結構転職で、やっぱ人と話すのとか、なんか生徒の話を聞くのがすごく好き。勉強を教えるっていうよりかはなんか悩みとか聞いたりとか、なんかもっと自分の魅力気づきってめっちゃずっと思ってて、うちはなんか、やっぱ先生とか家族とかからやっぱ厳しく育てられてる子が多いから、塾に来る子ってなんか私なんてみたいな子にめっちゃちょっと苦しくなって、自分はそんな思う時あんためっちゃ素敵やでみたいなのを言ったり相談乗ったりするっていうのが楽しかった。そうそう、個別やったからやっぱり生徒との距離もすごい近くて、うちはそれがめっちゃ楽しかったよ。そうだから3年間ぐらいずっと続けてた。あと歌うことがすごい好きで、音楽すっごい好きやから軽音のボーカルやってたけど、まあ日本帰ったらもう戻らんかなって感じで、歌うことは続けるけど、まあサークルに戻るかって言われたらまあちょっと微妙って感じ。ほんでなんかそういう生活をずっと送ってきとったわけやねんけど、なんかじゃあなんでうちがそのセルフラブっていうものに出会って、で今自分がこういう風になんか、まあ、自分の気づきとか、まあ、カナダでの生活とかを踏まえてこうセルフラブ系のことを発信していこうみたいなことになったのかっていうのをちょっとあの言おうかなみたいな感じで、セルフラブと出会ったのは高校2年生くらいの時に、その概念を知って、さっき言ったようにうちあの英語に特化したコースのある高校におったから、あのそういう海外のコンテンツっていうのはすごい入ってきてたの。うん、でその頃から国際系の勉強もちょっとしてたし、でやってるとやっぱこうそういう情報がすごい入ってきてて、でセルフケアとかセルフラブってさ、もう何英語圏から来てるやん、名前からして。そうそう、だからそれでゲットして、こういう考え方あるんやって思ってたよな。だからなんか自分を大切にしようっていうのは自分の中で結構大事にしてたつもりやって。そうそう、でもだからそのなんかキャンドル焚いたりとか、なんかアロマつけたりとか、なんかそういうのをすごいやってて、どっちかっていうと、まあ、セルフケアに近い方でね、をやってましたずっと。で、まあ、そんなことを続けて、まあ、でもうちは結構ほんまに恵まれてて、自分がほんまにやりたいことをずっとやらせていただいてたからやってたから、英語もずっとやりたかったことやし、その国際系の勉強もすごい好きやったし、大学の授業もやっぱり国際系の授業からすごい面白いのも多かったし、でそうそう、やりたいことを全部いっぱいやってたけど、まあ、ちょっと完璧主義ってしてるかな、なんかもう全部 100% か0かどっちかでやっちゃうみたいな。でもうちは好きなことには 100% で迎えたかったから、あのもうめっちゃ全力でやってたんよ。で2022年の頭1月くらいに、あのほんまにメンタルがもうガチボコ落ち込んでほんまにガチボコ落ち込んで、で初めてそのメンタルクリニックに通うようになって、人生で初めて、でそこでお薬もらって、適応障害っていう風にあの診断書も書いてもらってっていうことがありました。今年かな。でもこれ出す頃にはもう2023年かもしれないです。はい、ごめんなさい、機械音痴なので投稿が遅くなるかも。でも今これ撮ってんのは今12月26日やね明日から旅行飛行機の中で編集しようかなとか思ってる。 あめっちゃ脱線した、だる、ごめん、戻すな話。そうで、まあ、適応障害が何かわからん人は、まあ、ググってみて、まあ、いろんな理由で適応障害になる人っているんやと思うんやけど、まあ、うちの場合どんな症状やったかっていうと、まあ、電車に乗った時とかにすごい動悸がする、一人でいる時にすごい動悸がしたりとか、心臓が痛いぐらい心臓がバクバクしてる、もうなんかほんまに何メートルのマラソン走った後みたいな心臓心拍なのよね、何にもしてないのに。うん。で勝手に涙が出てくる、外に出かけられない、ベッドから起き上がれない、なんかほんまにその時は生きてる意味がわからない、なんかこんなに心の底から生きてる意味がわからないことは初めてで、なんか人生長って思ったんよえ、人生長、もうなんかやることやったし、なんかこれ以上生きててもなってほんまに毎日思ってて、でまあそっからいろいろあって症状は良くなっていったんやけど、まあ 2、3、4ヶ月くらいずっと自分がこれから生きていく意味がわからんかったっていうぐらい結構落ち込んでました。はい。で、まあ、お薬もらったりとかしとって、で、まあ、うちの場合の原因はその医者さんが言ってたのは、まあ、ちょっと頑張りすぎみたいなちょっと頑張りすぎだよって言われて、で、まあ、疲れてるんやろうなって言われてて、そうそう、でも完璧主義の人って多分わかると思うけど、自分がこう休んでるってことをなかなか受け入れられへんっていうか、休んでる自分を責めちゃうから、こうなんか余計に負のループというかっていうのがうちもずっと続いてて、2022年の冬はね、そう、そんな感じで結構ほんまにしんどかった。でそんな時に、そうです、そんな時に出会ったのがセルフラブの講座。初めてその2022年の2月か3月やったかなくらいに、うちは初めてもう何十万ってする自己投資を人生で初めてしました。でその時に出会ったのがそのセルフラブのコーチやねんけど、でそこのなんかプログラムみたいな感じで、そのセルフラブのプログラムをやってって、で徐々になんかはぁみたいな、うち今まで自分にめっちゃ厳しかったんやみたいなのをようやくそこで気づけて、その休んでる自分は悪だみたいな、この負のループをね断ち切ることができて、ようやく治って、もうそのプログラムは6ヶ月間のプログラムやってんけど、そのプログラムがもう終わる頃っていうか、もうほとんど中盤を迎える頃には結構キャロッとしてて、お医者さんにも、あ、もう健康ですよって言われて、でお薬もいらなくなったっていう、うん、本当にそんな感じで、なんかそのセルフラブのプログラムに救われたっていうか、今までの自分の人生が間違ってたなんてうちは、ま、今は全く思わへんし、今そなんていうの、そこまでの自分があったから今の自分があるってすごい思うから、昔の自分もすごい誇りに思うのね、愛おしいと思うやけど、やっぱり苦しかったなってすごい思う。もうなんか他にもうちはなんか症状としてはなんかめっちゃパニックみたいなのって、どうしようどうしようどうしようどうしようみたいなどうしようどうしようってやったり、もう3日連続一睡もできないとかね、なんかそういう症状があったりとかして、なんか本当に苦しかったなって思ったし、あとはそのそういう症状が出る以前にも、例えば高校生の頃からこうなんかこれ結構共感してくれる人いるんじゃないと思うけど、夏休みとか1ヶ月以上続く長期の休みになると病むの、ほんまにほんまに、これなんか鬱っぽい症状、なんかネガティブな気持ちが抜けないとか、それってやっぱり長い休みになればなるほど自分を追い詰めてしまうんよね。なんかよく言うやん、夏を制するものは受験を制するみたいな感じの考え方が埋め込まれてるから、やっぱり今みんなが休んでる間に私は一歩こう進まなきゃみたいな、じゃないと成功できないみたいなね感じやったから、あのじゃあよくそういう風に長期休みになるといつもメンタル不調を起こしてたのね、見て見ぬふりをしてたんだけれども、うん、高校生の時からずっとっていうのがあったから、あのマジで助けられたの、セルフラブっていう考え方で。セルフラブってよく聞くと思うけどさ、やっぱ一言で言えないんよね、すごい奥深いし、うちもまだ全ては分かりきってないって全然思う。 うん、まだまだ掘り下げていけばもっともっと、あ、これもセルフラブやんとか、え、これもセルフラブやなみたいな、そういうのが多分きっといろいろたくさんあると思うし、自分だけのセルフラブっていうのも絶対あると思うねんな。そうだから、なんて言うんだろうな、一人一人そのセルフラブっていうマインドセット、自分を大切に、自分を認める、今の自分を認めるっていうマインドセットを持ってたとしても、やっぱり歩んでいく道とかはやっぱ人それぞれなのってすごい思う。うちのめっちゃ大好きな友達とかもセルフラブのマインドを持ってるけど、うちが気づかんようなことに気づいたり、あ、確かになみたいな、確かにうちもそれで悩んでたかもみたいなとかがあるわけやから、なんかうちにしか、うちやからこそこう伝えられるセルフラブとか、あの言葉っていうのがあるんじゃないかなっていうのをちょっと思ったので、あのこういう発信をしてみようかなと思った。でも、まあ、一番大事にしてるのはうちが楽しんでるからやからそう、うちが楽しいからやってるっていう感じだから、楽しくなくなったらやめちゃうかもやっぱセルフラブの気づきとかってほんまに生もの やなってうちは思ってて、生ものっていうのはやっぱその時そのシチュエーション、その環境、その自分やからこそ気づくものって絶対あると思うから、それをこう瞬時に録音してポッドキャストに上げれたら、まあ、それが一番自分にとっても振り返りとかができるからいいと思うし、やっていこうかなっていう、まあ、そんな軽い気持ちです。はい、なのでまあ、うん、お散歩とか寝る前とか通勤とか通学のお供にしてもらって、なんかうちの得意なのはこう優しい言葉をかけるのは多分うちの友達とか親友の方が向いてるなってすごい思ってて、ちょっとめっちゃそういうの向いてる友達がすごいうちの周りにはいて大好きやねんけど、でもうちはなんかそういう優しい言葉っていうよりかは人のエネルギーを軽くするのが得意なのわかる？なんか何言ってんねやろって思われてそうで、草でも伝われ伝われ、わかる？なんかうちはそうやって人の心を優しい言葉で癒すっていうよりかは、その人のエネルギーを軽くすることでその人を癒すっていうの方が得意なのね。そうそう、だからあのうちの軽いエネルギーをあの受け取って、自分のエネルギーも軽くしてもらえたら、それが一番いいかなって思う。うん、そんな感じだよね。よっしゃ、ほんならまあ、あの最後の本にもうそろそろ終わろうかな。お風呂入りたいし普通にあの最後にこれからポッドキャストでなんかどんなトピックについて話していこうかなっていうのを軽く触れて、あの終わりたいと思います。嘘です。その話をしてからほんまに一番最後にはどんな人たちに届いてほしいかっていうのを言ってから終わります。ごめんなさいこれからうちのこのポッドキャストでは、まあ、うち自身のその気づきとかになるから、やっぱり、うちのあのエンパスなんよ。エンパスって知ってるかな、まあ、わからんかったググってごめん、うん、ちょっと説明するのめんどくさくなっちゃった。そのエンパスっていうのはなんか、まあ、ざっくり言うとなんか人のエネルギーを人の何倍にも感じ取りやすい人で、これってもちろんいいことも悪いことも両方あるのね。そうそう、だからそれやからこそうちは人と話すのが多分好きやし、あの会話を弾ませるのが人より上手やと思う多分ね。うん、これは言っちゃおう言っちゃおう、うん、長所は言っていこう。そうそうそう、やけどその分こうマイナスななんかさ、その子がイライラしてると自分までなんかこうイライラして引っ張られちゃうとか、なんかそういう、まあ、苦しいこととかも、まあ、一緒についてきてますっていう、まあ、ハッピーセットみたいな感じなのが、まあ、エンパスやねんけど、まあ、そこでの悩みとか発見とか、あとは、まあ、うちさっきも言ったよう、ね、にそのジェンダーの話、ジェンダーでこういうことを学んでとか、今うちも自分の女性性についてすごく向き合っている途中やし、絶対そこに向き合うことには価値があると思う。やっぱり自分の性について向き合うってさ、なかなかないのよ。やっぱりえなくないを今までさ生きてきて、なんか自分の性について真剣に向き合うことってあんまりうちマジでなかったんよ。そもそも日本の性教育って肝心なところがやっぱり教えられてなかったり、生理の 話をするときは男女分けたりとか、なんかはって思っちゃうのね意義ありっていう感じなのね。結構その誰が悪いとかじゃないね。でもなんかその教育はもうちょっと改善点があるよねっていう風にすごい思ってたりとかするから、そういう話をしたり。でなんでそういう話をするかっていうと、やっぱ情報を自分の中に入れることで、正しい情報とかね、をなんかたくさんの情報を入れることでやっぱり自分がすごい楽になるのよ。なんかうちの場合やと生理痛で休んでる自分とか PMS でイライラしてる自分にすごい罪悪感を持ってたけど、いやでも生理って別に恥ずかしいことじゃないし、すごく神聖なものだよねとか、こう PMS ってホルモンのせいだから自分じゃコントロールできないよねとか、なんかそういうのを、まあ、コントロールできる部分もあんねんけど、生活習慣とかでな。でもなんかそういうのを知ってるだけでさ、ちょっと自分への罪悪感が減るし、生きるのも楽になるのよ。そうやってすごいセルフラブやと思う。そうそう、だから、まあ、自分の気づきとか、まあ、これ聞いたことあるないよかもしれんけど、うちはこんな情報を知ってすごく楽になったよみたいな、なんかそういう情報をシェアしたりできたらなっていう風に思ってます。あとはな、うちが苦しんでるのは家族とのバウンダリー、どこまで家族にこうなんか踏み込んでもいいか、踏み込んだらあかんかとか、そこの境界線を引くのってやっぱりうちは家族が一番難しいのね。そうなの、置いといて、まあ、そんな感じ。またいろいろうちの人生とか、うちのセルフラブのジャーニーによってこういろいろ変わってくると思うけど、コンテンツはまあそんな感じかな。うん、よし、じゃあこれがほんまに最後。どういう人たちにこのポッドキャスト届いてほしいかなって考えて、そうそう、どんな思いで届けていこうかなみたいなのを最後に話して、これがガチの最後、安心して終わろうと思います。うん、どんな人たちに届いてほしいかっていうと、うちさっきも話したようにこう塾で3年間働いてたのね。そう、その時にすごい思ったのは、うちはどっちかっていうと同じ年の人とか、うちよりも年上の人にあの話すのもすごい大好きなの。大好きやねん、大好きやねんけど、やっぱり自分より若いジェネレーションの子らとかに伝えるのが一番喜びを感じるのね。でそれをなんでやろうと思った時に、あの幼い時にこういうことを教えてくれる人、大人がいなかったの。うん、いなかったのね、近くに。そのうちがずっと好きやったロックバンドのボーカルとかは大丈夫だよみたいな、大人は楽しいよみたいなのをずっと教えてくれてたから、うちはそっちを信じて生きてきたけど、やっぱり周りの大人って勉強できないとダメだよとか、なんかそういうなんか難しいね、いい大学行ってとかさ、なんかそういうのしかやっぱり教えてこられなかったから、なんか未来に対してこうなんか、あ、楽しそうだなって思うことも少なかったし、なんかありのままでいいんだと思えるタイミングが本当になかった。もっともっとこのままじゃダメだ、このままじゃダメだっていうのがすごい多かったのね。だからあなたのままでいいんだよって言ってくれる大人がそばにいなかったの、近くにね。そう、だから自分の中のなんか結構アファメーションというか、まあ座右の銘、座右の銘ほどではないけど大事にしてる言葉っていうのがあって、それがまあ有名な言葉かは分からへんねんけど、 Be the woman you needed as a girl っていうやつがあって、日本語訳すると、あなたが幼かった時に必要としていた女性になりなさいっていう言葉があって、そうなので、うちは知らんかったんけど、うちが幼稚園入る前くらいに亡くなったおばあちゃんがいて、覚えてんねんけどあんまり覚えてないの、わかる、その時期ってなんとなく破片は覚えてるけど、おばあちゃんにどんなこと言われたとかあんまり覚えてなくて、でもお母さんが教えてくれたのは、なんかいいお姉さんになりやみたいな、なんかそういうのを言ってくれてたらしいの、ずっとうちに、素敵なお姉さんになりやみたいな、なんかそことこの言葉がすごいつながってるような気がして、だからうちはなんかその自分が子供の頃にこんな大人隣に欲しかったなっていうような女の人になりたいなってちょっと思ってるのね。うんそう、なんでかって、なんかそうそう、それをして実際にそれをやってみて、その塾で大丈夫だよって、あなたは本当にありのままで美しいしって、 っていうのを伝えたりとかすることで、自分の中で何が起こったかっていうと、自分の中の子供インナーチャイルドがなんかすごい癒されたのね。そう、他人のことを癒しながらもなんか自分の中のこのインナーチャイルドがすっごい癒されてるのを同時に感じて、あ、これやんってすごい思ったの。これやんって思ってんな。そうそう、だからそれはすごいやりたいこと、自分の中ですごいやりたいことだし、やりがいを感じるし、美しいことなの、うちの中でね。そう、だからどんな人たちに届いてほしいかっていうよりかは、どんな人をうちは主にサポートしたいかって言ったら、やっぱりうちよりも下のジェネレーションの子たちをサポートできる大人に、大人でいたいのね、うん、というふうには思ってるけど、もちろんうちの友達とか、あのちょっと年上の方とかでもうちの話を真剣に聞いてくれて、あのその考えいいねって言ってくれる人もたくさん今は いるから、すごい幸せやし、そう、そういう人にももちろんあの届ければいいなってすごい思います。うん、いやほんまになんかいい時代やなって思う。あのそういう人たちと同じような思いを持った人たちとすぐにつながれる環境があって、で実際にすぐにつながってすぐに意見交換できるっていうね、 SNS とかすごい時代やなと思う。まあいろいろ話したし、最後の方にはやっぱ自分より若いジェネレーションの頃に伝えたいっていう風には言ったんやけど、まあ、全然年齢関係なく、性別関係なく、ジェンダー関係なくね、あの聞いてくれたらすごい嬉しいし、あのもし本当になんか困ってたりとかしたら、お互い助け合っていけたらいいなってすごい思うし、うん、そうだね、そんな感じでしょうか。はい、またね、あのいろいろうちまだ話しきれてないことたくさんあるし、もっともっと深掘りしようと思えばできるし、なんかできるっていうかしていくつもりやし、なんかそのセルフラブのことについてもね、あんまり今回はあの一般的というかジェネラルな話しか全然できてないので、もっと奥深い話とかもできたらいいなと思ってます。できたらいいなというか、まあ、しようと思ってます。はい、よし、じゃあ、エンディングどうしよう、まだ考えてないんだな、どんな風にするかとか。え、マジでごめんな、喋んのめっちゃ下手くそかもしれへんけど、だんだん上手くなっていくからきっと。エンディングはなんか元気出る感じのエンディングがいいよな。そう、わかる、うちさ、なんかめっちゃさ、細部まで決めて計画をスタートさせるより、こうやって弾丸でスタートさせて、なんか、え、これよくね、これよくねみたいな感じでどんどんどんどん考えていく方が向いてるタイプやねん。だから今考えてるエンディングはなんかちょっと元気出るやつがいいやん。だからみんなでかませーみたいな感じで終わるし、今夜の12時やからさ、ちょマジちょっとうるさかったら怒られるから静かにしよう。あー、じゃあうちがいつもエンディングに言うな、これから、なんて言おうかな、みんな明日からも一緒にかましてこうみたいな言うから、そなたにせーのって言うから一緒にかませーって言って終わろう。いくで、みんな明日からもガンガンガンガンかましてこう、せーの、かませー。今日も聞いてくれてありがとう。このポッドキャストは不定期やけど、うちがやりたい時にやりたいようにやっていくな。うちとつながってみたいなって人はだいたいインスタにおるから、ぜひぜひ声かけて、感想とかも待てるで。ほなまた。